あです。
あ、そうそうそう、はい。はい、皆さんこんにちは。
はい。はい、
ポットにしあがれ第7回目ということです ね。
こんなこともね、続けたら第7回ぐらいになる
ん
だけどね。
続きました、続きました。まさか、第7回目なんて、あっという間ですね。
もうね。
ということで、今回のテーマ。
今回のテーマは
東京都知事選ということですね。
まあ、はい、今度の2月の8日です。いや、9日です。
9日ですか。
9日です。出版だから。
選挙日間違えたら。
はい。2月の9日にね、猪瀬都知事がね、辞職したということで、行われる。
はいはいはい。いうこと。突然ですよね。
ちょっとね、まあ、5000万円もらっちゃったってことだから、
はい、
僕はしょうがないと思うよ。
その話から。
その話からありますか。
まあ、ね、とりあえず、この3日間、昨日までの3日間で政見放送とかも終わって、まあそろそろ準備段階になってるんだけど、準備段階っていうかもういよいよって感じなんだけど。
ほー、うん、あれ、ね、俺わかんないけど、都知事選の政見放送も NHK でやるの？
うん、そうだよ、毎回 NHK だよ、
ね、NHK だよね、
国営放送だから。それは、
うん、政見放送って面白いなって思うのは、あのどんな放末候補も絶対やるじゃないですか、
は
い、
ああやるよね。
だからね、あの非常に放送事故が起こりやすい、
そうだね、
コンテンツですよね、うんうん、それだけなんですけど、
まあ放送事故、うん、面白い政見放送っていうね、ということで、そういう真面目な方向で今回考えていく、ね、う
ん、放末候補ではない。
そうですね、そうだね、毎回都知事選ってなってくると、みんななんかいかにネタにするかみたいなことばっか考える人はいるじゃない。まあ、フリーペーパーのサークルとかやったらさ、
まあでもそれもあれなんですよ、おそらくこの20年ぐらいほとんど選挙結果決まってるようなもんだったんですよ、
う
ん、それが大きいんですよ、
そうか、あの
茶番的なね、側面がすごく大きかったもんね、
う
ん、
もう絶対に石原と猪瀬には勝てない、
うん、そうだよね、
そういう、ね、あの地盤があった上で、うんうん、その他大勢をネタにできたんですけど、今回はちょっと違うんですよね、非常に面白い、まあ、少なくともこの20年に比べたら非常に面白い選挙だと思うんですけれども、でもそのいわゆる4強ですか、
うん、
四天王みたいなっていう方々に今回はスポットを当てて一つやろうと、
宇都宮健治、玉上俊夫、細川なんだっけ、
森博さんですね、
森博さん、はい、舛添要一、
元首相のね、
元首相あと舛添要一さん、
舛添さん、
一応これ、ね、一番資料持ってきたんだけど、2014東京都知事選挙マニフェスト実現可能性比較表と、あともう一個あれだね、2014年東京都知事選挙における候補者マニフェストの出来栄えチェック表、これ一応2つとも早稲田大学のマニフェスト研究所だったかなっていうところのホームページがあって、そこで公表されているデータを一応いただいて拝借してきました。
さすが早稲田大学といったところですけれどもね、まあこの4人の名前バッて見てね、すごいですよね、この4人の中に玉上さんがいるっていうのが僕は非常にね、
そうだね、
少なからず、まあ、なんていうんですかね、少なからず、まあ、恐怖と言ってしまったらね、 あれですけど、
でも小宮観光でやってるから、
あ、
玉上さんに、
玉上さんに、そうでも、ね、そんなね、観光でも単純じゃねえし、玉上さんも単純じゃないね。
そうですね、
玉上が単純じゃないってのはどうい
うこと、玉上は単純、玉上
あ、まあ、攻め落としにくいということ、
そうだね、
なるほどね、
だってさ、ね、一番やばいのは玉上さん、
うん、まあ、結構過激なことを言ってるもんね、
まあ、名前からして、
まあ、元航空幕僚長、
幕
僚長さん、もうシビリアンコントロールとは何だったのかっていう、まあ、そんなこと、ね、言ってしまってはあれですけれども、うん、まあ、元軍人、昔の方で言ったら元軍人の方が、
うん、
この4人の中に入っているっていうのが、なんていうんですかね、世相っつうんですか、世相を感じるっていうか、そんな気がするんですよね、今のなんかすごい真面目な話だけど大丈夫ですか、
え、真面目で話しておく
ね、真面目な話しますか、
え、真面目な話
すごい、ね、今のね、すごい、
でもあれじゃない、実際さ、 まあ、今回都知事になるとしたら宇都宮さんか田上さんか細川さんか舛添さん、うん、意外といい線いってるというか、
まあまあ、そうね、そうてかまあ他に誰入れんだ、うん、ドクター中松に入れんのか、
ドクター中松に入れない
理性がね、まあこの間 NHK のニュース見たらさ、そうなんかこう有力候補5人みたいなのにさドクター中松が入ってさ、あ続けるとこういう扱いされるんだってすごい感心したんだけど、
継続は力なりですよね、本当に。そ
うそうそう、でも誰も入れないだろうけどね、
まあね、でも今回の選挙特色はね、この4人ぐらいちゃんと候補が出るというか、
ね、でまあね、なんか微妙に
誰になってもおかしくないっていうところ、
ね、誰にも入れたくない感じがあるけど、
え誰にも入れたくないです
か。いやまあ なんだろう、なんか
まあでも無党派っていう考え方なのかね、無党派というか
なんだろうどれも一長一短がありそうな感じで、
まあね、選挙は妥協ですからね、うん、
なんだ知ったようなこと言いやがって。
あそれあれですか、あの会社の社員教育かなんかですか、それ
社員教育で受けたあれだからもう会社っていうのはね、ほら妥協でできてるんですよ。
会社によってはさ誰々に入れろ結構普通にあるみたいな。
あ、はいはいはい、
まあ、うん、本当に結構普通にそういうのも多いから、土木とかも多分結構多いんだよ、うんうんうん、そういうのきっと。
ああなるほどね、
実際、うん、本当にだからこそ何々母体が何を持ってるかっていうのが重要視されるんだよね、うん、母体が何票持ってるか、農協を持ってるか何票だとか、
そっか、
うん、だから結局都知事選って言っても、まあ、毎回多分、まあ、石原さんが受かってたのはおそらくその母体持ってる母体が絶大だったからで、
う
ん、彼が言ってることが、はいはい、に感覚的に共感した人たちが投票したわけじゃない、
うん、
とは思うけど、今回はだからそれがないというか、
見えないよね、いまいち。
バラバラに一回打開されて、さらにスピード選挙ってなると、結構本当にばらけそうな
票がね、
うん、ところはあるかなと。急に母体をね、用意しようにも、まあ、舛添さんとかだったら母体を持ってるかもしれないけどね、
まあ、長年の自民党の方ですからね、
政治経験が長いし、田上さんとか、まあ、細川さんも一緒だよね、多分舛添さんとそういう意味では。
うん、
政治家経験が長いというかベテランだもんね、2人とも、
うんうん、
それに比べると、まあ、田上さんと宇都宮さんは結構あの、猪瀬と同じような匂いがするというか、
あ
僕はあんまり政治分かりませんみたいな、
うん、
あなんかまあもし辞めるときになったらまた同じ言い訳して辞めそうだなっていう匂いがする2人、うんうん、
まあ確かにね、
まあそうですね、宇都宮さんと田上さん、宇都宮さんはもともと弁護士をやってた方、うん、でまあ、田上さんは先ほども言いましたけどずっと自衛隊ですか、自衛隊の方でずっと長いことやってらした方なんでしょうけど、うん、あれですね、なんか田上さんはすごいネットでの評判がいいと
ネットでの評判つってもいろいろあるかな、
うん、でもね、田上さんはなんかこのキャラに沿わず結構あれですね、ネット界にこびてますよね。
ああそうなの、
麻生みたいな感じ。
何、秋葉で演説するの、
なんか麻生みたいな匂いがするもんね、なんか雰囲気というか、あのなんだろう、ネットのその人気っていうと、
まあ、あの極端なものを信仰したがるっていう特色が僕はネットにあるような気がするんですけど、
だからネットってどこやねん、
ネット、ツイッター
、まあ、
ツイッターみたいな。
でも今回からネット選挙だっけ、あれ違うか、これは違うか、
これ違う、
まあ、ツイッター。まあね、まあなんだ、ヤフーニュースのコメント欄とかにコメントしてるような人たちは大体田上を応援してるけど、で、まあ、舛添嫌いみたいなのが多いね。
あ、舛添嫌いなんだ。
まああとはハムソクとかそういうのによく見てる人とかはやっぱ田上が好きなんじゃない、
うん、難しいですよね、なんかそういうネットの住民をリアルではどういう人なのっていうのを特定するのは非常に難しいし、
まあ、ネットの住民も何もないと思うけどね、大体の人間ではないか、まあ高齢者とかそういうのには限らずさ、ネットやる人間はもうかなり多くなってるしさ、
どうなんでしょうね、うん、若者っていうくるじゃちょっと大きいよね、若者がみんな田上を、
ね、うん、そうね、若者だったらもう選挙に興味ない人もいるしさ、まあ、あと純粋に東京に住んでない人もいるし、
そもそもネットにいる人は選挙権持ってないかもしれないしね。
あ、それ大きいですね、
うん、だって20歳以上じゃないと
選挙権ないでしょ、うん、あ、そういうこと、
だって19歳の人、大学生だしね、19歳だって、
うん、まあそうね、
実際声高に意見言ってるのって学生とかが多いと思うんでね。
全くですね。
実際働いてない人で多いのはやっぱり。
そうかな、うん、
そう。どう上野の感覚的には。
いやでも働いてる人でもいろいろいるでしょ。時間はある人とかさ、
うん、働いてる人で時間がある人ってなかなか限定されてくると思うよ。やっぱ経営者とかね、うん、そこまでいったら確かにいろいろ声高に意見をしてるけど、例えば俺と小宮君みたいな駒使いのいわゆる一労働者、
そうだね、そういう
人は一労働者は時間がないからネットだろうと現場だろうとそんな意見言わない、
う
ん、
そうだね、うん、見ることはあっても発信することはすごい学生時代と比べて減ったっていう感覚はあるので、うん、まあまあ、いろんな人がいるだろうけど、僕は学生を中心とした若者層を、うんうんうん、がまあ多いで、そういう人たちがなぜだか田母神を応援してるっていう謎の風潮、うんうん、それは僕はねちょっとあると思う。宇都宮は知らない
宇都宮さんはどっちかっていうと、まあ、今のところで言った若者に関してはそんなに人気ないんじゃないかな、
ジジイババ
かなって思うけど、
そう、まあ、あれだよね、いわゆる週刊金曜日周辺の、
あとはメディア関係の人とかじゃない、宇都宮応援するんだったら、うん、あの特定保護法案とかに反対してるってはっきり言う人だし、うん、多分他の3人は賛成してんじゃなかったな、うん、
特定秘密保護法案ね、
うん、そうそうそう、
ありますか、なんかこの
これ
実現可能性の比較表に。なさすないかな、ないかな、ないですね。特定秘密保護法案、うんうん、
ねえ、
さっぱりわからないですけど、
まあでも政府の権限を強くするっていうことで、
さっぱりわからないです、うん、
あれでいわゆる大きな政府で、
あ、
いわゆるあの政府にどんどん権力を与えていく上で秘密保護法案、秘密保護法っていうのがすごく権力が強い、うん、うちらに反対するきっかけを与えないような法律だから、
だから簡単に言えば報道の自由とかそういうものに対しての大きく邪魔をする法案っていうかさ、まあ要するに、そういうの通ったらメディアの人とかすごい困るわけじゃない。
そうですね、うん、でまあそうか、メディアに従事している人が、
うん、そうだね、
宇都宮市、
近い人は大体宇都宮市だね。
でも、そう、まあ、でもその選挙の、まあ、いわゆる争点じゃないけど、その比較する上で、うん、特定秘密保護法案で、
まあ、
要は、
まあ、でももう
国政じゃないですか、まあ、
もう
通ったことですし、
これからの都知事選での影響は薄いかもね。
まあね、でまあ、そういう例を言ったら原発もそうだもんね、
まあ、もう今回はほとんど原発選挙みたいな感じではあるんですよね、うん、まあ、細川さんがすごい極端なことを言っている、原発をゼロにする
うーん、
原発をゼロにするだって
だって
現実性はないよね、正直。日本が原子力持ってるのってね、まあ、あの軍事的な意味も
根強い、まあね、それもあるしね。
実際読売新聞とかでそういう報道も最近あったんだ、去年。
てかこの人自身はそんなに原発に対して意識持ってないんじゃないの、
細川さん、
うん、だからあれは小泉さんが応援してるわけでしょ、細川、うんうん、そこのところの関係で言ってるだけじゃない、
うん、なるほどね。
なんかてかこの人ももう販売引退してた人だしさ、
まあそもそもね、
うん、ある意味一番任せるのが怖いといえば怖いし、まあ、まあでもどっちの方向にも転がりそうな人ではあるなっていう、まあ、
でも失敗を知っているというところで、
なるほどね、
経験的なね、
一国の首相であられた方ですからね、細川さん。
そうそうそうそう、
まあ
もしかしたらね、今安倍晋三が躍動してるのも失敗を踏まえて活躍してるのかもしれない。
そう、
まあまあまあ、
うん、まあそうですよね、まあ、そういった意味では一番派手な失敗をしているのは細川さん。派手な失敗って言っちゃう、まあね、政治家なんて失敗する、
まあそうだね、
仕事じゃないようなもんですから、
派手な失敗だね。舛添さんの失敗は、
舛添さんの失敗は
片山さつきと離婚、
いや離党したことじゃない、ね、
片山さつきと片山さつきと離婚したのは結構いい手だったかもしれない
。ああ、まあね、かも。
片山さつき最近聞かないですね。
いや最近も 大活躍でしょ。
あ、そう、片山さん全然見ねえよ。
ああ、
うん、
俺も見ない。
怖い顔のおばちゃん、
うん、
いや、ネトウヨにすごい媚び売ってるの有名だよ。
ああ、そうなんだ、
うん、